暮らしの情報、生活のコーナーです。浄化槽設置整備事業補助金、合併処理浄化槽を設置する人に予算の範囲内で補助金を交付します。下水道事業認可区域、農業集落排水事業実施区域を除きます。補助金額5人槽33万2千円、6、7人槽41万4千円、8、50人槽54万8千円。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合の既存単独処理浄化槽の撤去費用補助、12万円限度。汲み取り便槽から合併処理浄化槽に転換する場合の既存汲み取り便槽の撤去費用補助、9万円限度。単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽に転換する場合の配管設備の工事費用補助、30万円限度。受付期間は4月17日月曜日から令和6年1月26日金曜日までです。先着順で予算額に達した時点で終了します。申請受付場所、環境衛生課各支所。申請書類は市ホームページから取得できます。申請条件、4月1日から令和6年3月31日までに、1、住宅または店舗付き住宅に浄化槽を設置し、2、設置場所に住民登録し、3、浄化槽管理講習会を受講できる人。ただし、次に当てはまる場合は申請できません。建築基準法に基づく確認申請や浄化槽法に基づく届出を行わずに浄化槽を設置した場合、店舗付き住宅の住宅部分の延べ床面積が全体の2分の1未満の場合、市内で合併処理浄化槽を設置した住宅に居住し、自らが居住する住宅を新築、建て替え、または増改築する人、賃貸住宅からの転居、または分家独立により住宅を新築する場合は除きます。故障などで合併処理浄化槽の入れ替えをする人、災害を伴う場合は除きます。販売または賃貸の目的で建築した浄化槽付き住宅や共同住宅、住居を目的にその住宅を購入した人が申請する場合は可能です。住宅を借りている人で賃貸人の承諾が得られない場合、市町村税を滞納している、浄化槽の埋設時には市の立ち会いが必要です。事前に環境衛生課または各支所に連絡ください。申請方法など詳しくは問い合わせください。問い合わせは環境衛生課、電話。浄化槽の適正な管理をしましょう。浄化槽は定期的に維持管理をしないと本来の機能を十分に発揮できず、放流水質の悪化や悪臭発生などの原因になるほか、故障の要因にもつながります。浄化槽の維持管理、保守点検、清掃、法定検査の3つは浄化槽法により義務付けられていますので、必ず実施してください。保守点検、安全な水にするため消毒剤を入れたり装置の点検・修理をします。清掃、浄化槽にたまったカスや汚泥などを抜き取ります。法定検査、浄化槽から流れる水を調べ、きれいな水に処理されているかどうかチェックします。問い合わせは環境衛生課。植物性廃食用油を回収します。 家庭から排出される植物性廃食用油を回収しています。排出の際は、回収ボックスの周辺に油がこぼれないよう、容器の蓋がきちんと閉まっているか、油が漏れていないかを必ず確認してください。回収対象は、天ぷら油、菜種油、大豆油、ごま油、コーン油、サラダ油などです。回収場所は、本庁、各支所、出張所の回収コーナーです。回収日時は、平日の午前8時45分から午後5時30分。排出方法は、ペットボトルなどの容器に入れ、専用の回収ボックスに入れてください。回収できない油、ラードやバターなどの動物性油、石油、機械油などの鉱物性油、事業活動に伴って排出された油全般は、事業所自らの責任と負担により適正に処理してください。問い合わせは廃棄物対策課、電話 77-2511。 空き地の適正な管理をしましょう。空き地の所有者、専用者、管理者は土地を適正に管理しましょう。紀の川市では周辺住民から苦情が寄せられた場合、空き地の所有者、専用者、管理者に対して適正管理についての指導や勧告などを行っています。適正に管理されていない土地には雑草などが繁茂し、道や林地への越境、病害虫、不法投棄、火災、犯罪、交通事故などが発生する原因になります。自主的かつ計画、定期的に除草や刈り取り後の草木の処分をするなど、周辺住民に迷惑をかけないように責任を持って土地を管理してください。問い合わせは環境衛生課、電話 77-2511 です。墓の改装は確実に手続きを。墓地の移転や墓じまいなど、墓に納めている遺骨を現在の墓地から移転させる場合は、墓地・埋葬等に関する法律に基づき、現在墓地が所有する自治体に改装の許可申請を行う必要があります。許可申請を行ってから許可証が発行されるまでには日数がかかります。改装する日が決まっていなくても手続きは可能です。改装の直前になって慌てることのないよう、日程に余裕を持って手続きください。申請書や必要書類、手続きの流れなど、詳しくは市ホームページを確認ください。問い合わせ、環境衛生課、電話 77-2511 です。犬を飼っている皆さんへ、他人の土地や道路、公園などはトイレではありません。犬を散歩させるときには、必ず犬をリードでつなぎ、携帯した道具で糞を始末してください。近隣の人たちからも理解が得られるよう、責任を持って飼育や散歩をしてください。問い合わせ、環境衛生課、電話 77-2511 です。ゴミ収集カレンダーの訂正。ふれあい収集の対象要件の改定に伴い、令和5年度ゴミ収集カレンダーのふれあい収集を利用できる世帯を訂正します。訂正箇所、身体障害者手帳の対象要件を1、2級に訂正。精神障害者保健福祉手帳の対象要件を1、2級に訂正。問い合わせは廃棄物対策課。ふれあい収集の対象要件を改定します。ふれあい収集は 家庭から排出されるゴミを集積所まで持ち出すことが困難な高齢者や障害のある人、一定の要件がありますを支援するため、各家庭の玄関先などで個別収集する制度です。4月1日から対象となる要件を次の通り改定します。区分、改定前の要件、改定後の要件の順にお知らせします。区分、介護保険、要介護2以上が変更なし。区分、身体障害者手帳、視覚障害もしくは肢体不自由の障害程度が1、2級が改定後は1、2級。精神障害者保健福祉手帳、改定前1級が改定後1、2級。療育手帳、改定前 A1、A2 が変更なし。要件を満たす人のみで構成される世帯が対象です。ふれあい収集の制度や申し込み方法など詳しくは市ホームページを確認するか、廃棄物対策課電話 77-2511 へお問い合わせください。新たな住宅の省エネ化支援制度、環境省や経済産業省、国土交通省が連携して住宅の省エネ化に関する支援制度を行っています。 1. 断熱窓への改修促進などによる家庭部門の省エネ・省 CO2 加速化支援事業、環境省、住宅の断熱性向上のための先進的設備導入促進事業、経済産業省。 2. 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金、経済産業省。 3. 子どもエコ住まい支援事業、国土交通省。支援を希望する人はホームページを確認の上申し込みください。問い合わせは住宅省エネ2023キャンペーン補助事業合同お問い合わせ窓口、電話 0570-200-5954 です。